人はわからないものに出会うと考えます。これは一体何なのか。じっと観察して想像力を働かせる人もいれば、そばにいる誰かと対話を始める人もいる。私たちはわからないものが開く世界の可能性を信じています。それはいつでも人と人をつなぎ、多様な考えと対話を生み出します。そして私たちを想像もしなかった場所にまで連れて行ってくれるのです。明治産業はアートを応援します。あなただけのプラスを提供する明治産業。
明治産業プレゼンツアワーカルチャーアワービュー。今週は福岡アジア美術館で開催中、福岡アジア美術館開館25周年記念ベストコレクション2、しなやかな抵抗を取り上げていきます。スタジオには当番組プロデューサー三好豪平です。おはようございます。
おはようございます。
いや、もういつもお世話になっております、味部さんです。
はい、うん、もう我らが福岡の宝でございます、うん、はい、今回ですねご紹介するものが、ベストコレクション2、うん、しなやかな抵抗ということになっておりまして、うん、これベストコレクションとはなんじゃらほいということなんですけど、うん、福岡アジア美術館が、まあ、何せその約5000点ものですね、うん、コレクションがあるわけですよ、うん、で、まあ、本当にそのコレクションたちが本当に素晴らしいものたちなわけですね、うん、でそれらのですね、あの改めてそれを見ていただく機会として、うん、去年から始まった企画がこのベストコレクションということで、うん、まあ、コレクションの特にあの注目すべき作品をですね、うん、まあ、フォーカスを当てていくっていうようなものになっているわけですけど、うん、去年の、9月から今年の4月にかけてですね、うん、まず第1回目のその福岡アジア美術館ベストコレクション展というのがあったわけですけど、うん、まあ、その第2弾としてですね、はい、お届けされるものが今回の、この紹介するしなやかな抵抗という展覧会になっています。
はい、
はい、でまあ、詳しくはですね、ここから、学芸員の桑原文さんにですね、お迎えしてたっぷりお話をお伺いしているので、ぜひともお楽しみくださいませ。
学芸員の桑原文さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて三好さん、はい、今回紹介させていただきますのが、福岡アジア美術館25周年記念ベストコレクション展2、うん、ということで、サブタイトルがありましてね、
はい、しなやかな抵抗ということですね、はい、
という展示なんですけど、はい、まあ、改めてにはなるんですが、うん、まずは福岡アジア美術館さんのコレクションの特徴などございましたら教えていただけますか。
はい、そうですね、福岡アジア美術館、こう一応あの世界で唯一アジアの近現代美術をあの専門にした美術館ということで、うん、まあ、19世紀、まあ、18世紀19世紀ぐらいから現代までの、まあ、アジア23カ国地域 の、 あの近現代美術を収集しています。うん、でまあ、それがあの、まあ、古くはこう福岡市美術館時代からの蓄積も含めて、まあ、約そこも含めるとまあ45年ぐらいの蓄積で、うん、まあ、本当にあの当時は まだあのアジアの近現代美術っていうのにこう世界のがあんまり注目してなかった時期で、うん、まあ、そこあのその時代からまあ地道に各国のアーティストやまああの研究者たちとまあ信頼関係を築いてまあ蓄積してきたまあコレクションっていうことで、そこで、うん、まあ、他にはちょっとないあのコレクションかなというふうに思っています、うん、
福岡が世界に誇る、
世界で唯一だから
ね、
ねそんなことある、
ねえ
すごいんですから。
そんな味部さんのコレクション展ですよ、
はい、そうですよ、
ね
ね、毎回見どころ盛りだくさんなんですけど、うん、まあ、このベストコレクションっていうね今シリーズが、うん、今回2ってなってますけど、これどういう企画なのかもちょっと改めてお聞きしてもよろしいですか。
はい、当館があの1999年に開館しまして、まあ、あの2024年がまあ開館25周年ということで、まあ、その記念あの展としてあのシリーズでちょっとやっているんですけども、まあ、特にあのアジアの現代美術っていうのが、まあ、かなりあの最近すごく世界的にも、まあ、日本の中でも注目されていて、で、その中で、まあ、やはりいち早くアジアの現代美術に注目していたあの当館のコレクションをまず、まあ、足元からまずちょっと見つめ直してみようというところで、5000点ぐらい今コレクションがあるんですけど、その中でもまあすごくあの力強いというか、まあ、えりすぐりのまあコレクション、あの現代美術のコレクションに こうギュッと絞って、うん、あのまあ、ダイナミックにかつあのしっかり空間を使って、まあ、各作品の魅力をしっかりお届けしたいっていうようなあの枠組みというか展覧会になります。
うん、ね、その第1回目に続きまして、うん、今回はその第2回目ということで、うん、ベストコレクション2しなやかな抵抗ということで、はい、これを担当されたのがもう桑原さんで、はい、桑原さんであるということで、はい、今回のこの展覧会はあのどういう展覧会としてそのコレクションをこう構成していこうっていうふうに、はい、あのお考えになったのかもお聞きできれば。
はい、そうですね、今回はあのこの展覧会っていうのがちょっとまた後で後ほど詳しく話すと思うんですけども、まあ、信州像のラクダというあの、うん、作品が初お披露目の機会でもあるっていうところ で、うん、でかつこの作品がすごくなんかアジア美術のエッセンスをギュッと詰め込んだ作品だなというふうに思ったので、そこからちょっとこう要素を分解していって、で それぞれの作品を見ればこうアジア美術があの何を問題にしてきたか、うん、何をと戦ってきたのかっていうのが、うん、なんかすごく体感的に分かるちょっと内容にしたいなと思って構成しました。う
ん、なるほど、うん、まあ、だからやっぱこの今回の、ね、メインビジュアルにもなっているこのラクダくんがどうやらキーになりそうであるというところで、もう早速ではあるんですけれども、はい、展示のですね入ってすぐのところにですね、うん、ドドンとあのいるのがこのラクダくんなわけですけれども、
ました、ね、
まあ、先ほどおっしゃっていただいたようにこれ信州像であるということで、うん、この作品どういう形でまずこの味見にお迎えすることになったのかも含めてちょっといろいろお話をお伺いしてみたいと思います。はい、
まあ、あの今、アジア美術館が結構、まあ、あの注目を浴びてる中でやっぱりこのコレクションを更新していかなきゃいけないよねっていうのが、うん、あの内部でもあのしっかり話が出てきていて、まあ、その一環であの、まあ、アジア美術館がこうのコレクションを見て、まあ、こうやっぱりこう大きく欠けてしまっているピースっていうのがあって、まあ、その中の欠けている大きなピースの一つが、まあ、ホアン・ヨンピンの作品なんですね。うん、でホアン・ヨンピンといえば、まあ、あのアジア美術を語る上ではすごくなくてはこうならないこう存在で、うん、まあ、その中で、まあ、このラクダを今回あの新シュートできたっていうことはすごくアジア美術館にとってもすごく大きな意味を持つことだったなというふうに、はい、思っています。
なるほど、うん、ホアン・ヨンピンってこれあの、はい、ね、あの今おっしゃっていただいたように、うん、もうそのアジア現代美術を、うん、あのやる上では欠かせない人物だっていうのが今のお話でも伝わってくるわけですけど、うんうん、具体的にこの方ちょっとどういう作家なのかっていうこともちょっと教えていただいていいですか。
はい、はい、彼はですね、中国で生まれたんですけども、まあ、あの長らくあのフランスで活動した作家で、で、まあ、初期にはすごく前衛運動に身を投じて、まあ、アモイダダっていうすごい前衛的なあの反芸術運動とかをやっていたんですが、天安門事件が起きた年に、フランスにあので展覧会に参加して、でそこであの滞在しているうちに天安門事件が起きて、うん、あの中国に、まあ、戻れなくなったのか、うん、戻らなかったのか、まあ、いろいろありますけど、うん、まあ、もうフランスで活動を続けるという選択をしました。で、まあ、彼 あの作品の特徴的な部分がですね、ラクダさんもそうなんですけども、うん、あの作品の中でこの動物の剥製とか、うん、まあ、生きた昆虫とかをこう使う、うん、結構スキャンダラスな作品を、うん、かつダイナミックな作品を作っていて、うん、まあ、というのも動物とか昆虫ってこう東洋ではこういう意味があるけど、うん、まあ、西洋ではこういう意味があるという文化圏によって、まあ、異なる意味を持っていく、でその同じ動物だけど昆虫だけどその異なる意味を持つっていうそのねじれからあの東西の文明をこう見つめて、うん、かつこの現在社会の歪みをそこからあぶり出すっていう、うんうんうん、まあ、すっごいラディカルなあの作品を作り続けてきた人で、うん、はい、結構スキャンダラスな部分もありますし、うん、まあ、本当に生きた動物とかを使う時もあったので、うん、まあ、なんか炎上みたいな風にはいはい、はい、したことも あったんですけど、うん、まあ、やっぱりもうその鮮烈なインパクトも、うん、どこまでも妥協しない批判精神っていうのは、まあ、やっぱりアジア美術をこう押し上げてきた、うん、まあ、存在感のある、はい、芸術家だというふうに思っています。
なるほど、いや実際ねやっぱり今回の展覧会の中でもやっぱ目玉になっているのが、うん、その繰り返し出てきているこのラクダっていうね、うん、ことでなんと実物大のラクダ、
まあ、剥製ってことですよね、
剥製ですね、うん、そのものが
ズドンと目の前に登場した時の、うん、まあ本当おっしゃってたようにいるっていうその実存感みたいなものの、うん、やっぱりそのなんかあのスペクタクルというか、うん、なんかその存在の量というかね、うん、みたいなものにやっぱり圧倒されるわけですけど、でまあその圧倒されつつも見ていくとなんかこれいろいろいろいろ仕掛けがあるぞっていうのがだんだん分かってくるっていうところで、うん、ぜひちょっとねどういう作品なのか、そしてどういう要素がどういうものを意味してるのかっていうことをですね、ちょっとせっかくですからちょっと桑原さんに教えていただければなと思うところです。
もうあまりにもいろいろな要素がありすぎてすごいこうお話しするのも難しいんですけど、まずあのラクダの剥製を使っていて、そのラクダがまあ普通に立ってるんじゃなくてちょっとひざまずいているんですよね。でまあ、このポーズはこうラクダがペタってこう床についてから、まあ、あの立ち上がる途中でそのするポーズ、うんうん、普通にするポーズではあるんですが、まあ、ひざまずくという仕草に、まあ、お祈り の、 あの意味が重ね合わされていて、まあ、特にそのイスラム教徒の方が、まあ、礼拝をするときには必ずこの絨毯の上にひざまずくいて礼拝をする、でその絨毯の上にこうひざまずくラクダが、うん、あ の、 のポーズがされています。で、まあ、鼻に結構これもショッキングな表現で、あの針が通ってるんですね、うんうん、で針が通っていてそこから糸が垂れている、うん、で、まあ、この針は、まあ、あの中東では、まあ、ラクダって家畜の象徴というか、まあ、家畜として、まあ、ラクダをいっぱい持っていたらこうお金持ちみたいな感じで、まあ、そのラクダの家畜の文化を表しつつ、たくさんの違和感がこのラクダという作品にはあるんですけど、うん、お腹のところをよく見るとなんかちょっとこう焼き印みたいな形でこう文字が書いてあるんですね。これフランス語で書いてあるんですけども、意味はですね、あの聖書の一節で、金持ちが神の国に入るよりもラクダが針の穴を通る方がまだたやすいという、これはキリスト教の聖書の一節です、うん、でプラスこのラクダが向いてるあの向きにも意味がありまして、うんうん、これはあのイスラム教の聖地のメッカの方角を向いていて、絶対そこを向いてあの展示してくださいというふうに、あのそこも含めて作品のコンセプトになっています、うんうん、なのでまあラクダといえばまあ東洋と西洋をつなぐ、まあシルクロードもラクダがやっぱりラクダがいたからこそこう交易が成り立った、まあ東洋と西洋をまたがる生き物でありつつ、まあかつそのキリスト教、あのイスラム教、そしてユダヤ教にもこうあの登場するあの生き物っていうので、まあラクダという生き物にまあさまざまな宗教文化圏のまあ複数のこう文脈とプラスその家畜であるとかこう金持ちっていうような言葉キーワードが出てくるように、まあ富とか財産をめぐるまあ人間の欲望のイメージが重ね合わされている。でそこからその現代社会からまああのにもその文脈は向いていて、でそのまあ宗教とまあ人間の欲望とか富とかを考えると、まあそしてまあ中東、まあ、ラクダといえば中東という文脈を考えると、うん、まあ、やはり今も起き続けている、まあ、宗教同士の争いであるとか、うん、っていうところを、まあ、ものすごく人間の文明の始まりまでこう、うん、遡って、うんうんうん、プラス現代にもそのこう射程が向かっているっていうような、うん、まあ、ものすごく壮大 な、うん、はい、な作品になります、うん、もうちょっと息切れしたような、
いやでも本当におっしゃるようにあのこ の、 あの一体のこのラクダ の、 あのひざまずいているっていう、うん、その実物があるだけで、あの今本当にお話しいただいたような無数のやっぱりこう、うん、あの問いというか無数のやっぱりこう読み解きあの読解に開かれている、うん、すんげー象徴性の強い、うん、もうこれ一杯でご飯何杯いけるんだっていうぐらいの ね、うん、ね
情報量がすごい
すごいのよ本当、ね、すごいのよ、ね、だからやっぱ本当その、まあ、あの止めるものとやっぱり搾取されるもの、うん、まあ、家畜みたいなもの、うん、金持ちと、うん、あのね、そのみたいなことだったりとか、その宗教の2つのやっぱり宗教がこうコンフリクトしている、あのかつそれをあの渡っていくものとしてのラクダっていうことでもあるしとか、うん、もうとにかく本当無数のね、うん、あの読みがここからできちゃうっていう、うん、いやーとんでもねえわ。
文化圏とか人種とか言語とか、うん、もうその違いによってっていうね、うんうん、これだけやっぱり捉え方というか、うん、なんか同じことが違う場所では 悪にもなるみたいな、なんかそういうことも考えさせられますし、いやこれはいきなり待ち受けていたラクダにいきなりやられましたよね。
スンときたよね、これはすげえやってか、ホアン・ヨンピンさんさすがっすってなるよね。いやこれは見応え十分ですね。これ実際どうですか、あのついに待望のホアン・ヨンピンの作品を、あのアジビのコレクションに迎えられて、でまあ今もう展示が始まってもう数ヶ月経つわけですけど、お客さんからの反響だったりとか周囲からのなんかお声ってなんかどういうのが届いてますか。
そうですね、まあ、あのまず、まあ、ホアン・ヨンピンというかアジア美術にあの詳しい人からは、あなんかすごい良かったですねっていう風に祝福を受けるみたいな、はい、なるほど、やっぱりこれホアン・ヨンピンってあのまだ多分日本の公立美術館には入ってない、
ああそうなんですね、
あのコレクションなので、うん、っていう意味でもまずこうおめでとうございますって言われるのと、うん、まあ、プラス、まあ、でもあの初めてこうラクダをというかホアン・ヨンピンさんの作品を見る人からも、まあ、すごくこうやっぱりいろんなことを考える、うん、で、まあ、その本当に多様な読み解きに開かれている作品なので、まあ、すごくこうコンテクストが複雑ではあるんですけども、はい、その見る人が見るそのどういう読み解きであれ、うん、なんかそれが否定されるっていうことがない作品でもあるんですよ、うん、だからこそなんかこうそれぞれ の, あの考え方とか自分はこういうふうに見たっていうような共有がなんか多分しやすいのかなと思って、なんかいろんなことを考えたということが結構ポジティブにあの感想として聞こえてくるので、それはなんか良かったなというか思っています。
あの正解の幅が広いって、ね、感じですよね。もう直感的にもうその存在をただダイレクトに受け止めて、そこから出てくる感想ですら多分実は結構立派な読み解きのやっぱりこう取っかかりになるというか、強い作品素源あるよねって感じがするよね。
でやっぱり物としてのインパクトもなんかすごくあるので、まあ、そこで結構なんか満足感が得られるじゃないですけど、なんか多分インパクトにすごい残ってるんだろうなっていう、
見たって感じありますよね。いややっぱねこれですよ、
ね、
いきなり来ましたね。
来ましたね。
これで始まっちゃうベストコレクション2ですよ、これは大変ですね。ここからどう
最初にちょっとあのしっかり後の方で持ってきたらみんなもうぜいぜいみたいな、
確かにそうかも、
体力がもうないかもみたいな感じ、
このやっぱ情報量を、はい、
自分でもなるかなと思った、
ね、やっぱりこれご挨拶ですね、やっぱりね、はい、いや素晴らしい、ちょっとまずファーストインパクト、
そうね、はい、ここからやっぱり今回のベストコレクション2をね、うん、通っていく準備もできますよね、
はい、確かに確かに、うんうん、なんかね、あのあこのモードで行くんすねみたいな感じは確かにありますね、うんうんうんうん、いやからですよ、
はいはい、
またねこれが ね, あのね、うん、本当に今回ねあのどの作品もこのレベルの、ね、強度の作品が並んでるわけですよ、でねこれ一個ずつ紹介してたらね、はい、これね3回になります。
そうですね、なりますね。
で今回ちょっとですねセレクトした作品でちょっとチョイスしていきたいなということで、うん、次にまあそういうことで取り上げるのが、うん、これはちょっと桑原さんご本人もちょっとこう長い思いがある一作だということもお聞きしてますが地球戦士という作品ですね、
はい、
これちょっとどういう作品か聞かせてもらおうやないかいということで、はい、お願いします。
これはあの作者の方が、まあ、ルーヤンさんという、まあ、中国出身のアーティストなんですけども、ルーヤンさんがあの、まあ、アニメーションによる作品で、まあ、すごいこう発想力というか突き抜けた想像力の持ち主の方 で,、うん、でこの作品をのコンセプトはというと、まあ、あのルーヤンさんがなんか子宮の形が人が手を広げた形に似てるっていうところから性を持たない無性の子宮のスーパーヒーローという設定を考えつきまして、そのスーパーヒーローがさまざまな必殺技を繰り出して戦うっていう、それがものすごくビジュアル的に完成度の高い、そしてもう音楽も全てかっこいいっていう、あのすっごいハイクオリティでなんかぶっ飛んだことがもう次々と起こるっていうあのアニメーションになっております。はい、でまあ、特にあの結構初期 の, あの作品なんですけども、うん、特に日本 の, あのサブカルチャーにあの幼少期すごく影響を受けていたみたいで、まあ、そういった影響もあのすごく感じられる作品になっているので、あのなんか 特に日本の観客の方々は突拍子もないんだけど、あ、なんかちょっと親近感もこう抱いたりとか、あのされることもあるのかなと思って、
うん、いやもうなんたってやっぱりここはもうインパクトですよ、
う
ん、
そうですね、
ビジュアルのインパクトもだし、まあ、その設定のインパクトもだし、うん、でも本当その、 あの、ね、最初 の、 あのまずイメージの着想がその子宮っていうね、その女性が持っているその、 あの身体の器官のその形自体がその人がね、まさしくそうやってこう手を広げて、でしかもそのキャラクターが性別がないと、
ね、そうですね、うん、
性別のない、その性の区別がない、そういうキャラクターが、まあ、いろんな機関が持つ機能を必殺技に変えて、うんうん、見せてくれるっていうことで、これ必殺技すごいん
ですよね。すごいですよね。ね、
こうやって手をかざしたら AT フィールドみたいに、
はいはい、
あのシールドが出てきて、うん、これが対バンであるっていうことで、うん、対バン防御っていうね、うん、こう必殺技になったりとか、血をね、足揃えた、うん、あのところから吹き出させて、あのその足の間からこう血液をね、う
ん、
ビュッて飛ばしながら
飛ぶんです
よね、それで空を飛ぶっていうね、うんうん、血の飛行とかつってね、いろいろあるわけですけど、
もヒーローといえばやっぱギミックですよね。
やっぱそうですよ
ね、
う
ん、ね、
本当に
乗り物とかさ、
乗り物とかね、もうね、あのこれ見ていただいたらね、うん、なるほどの、ね、うんうん、およしなさいみたいなところもやっぱ両方あるわけですけど、うん、まあ、突拍子もなく本当にあの、うん、むやみにかっこいい、やたらかっこいいっていうですね、はい、
この前あのなんかちょっと見落としててボランティアさんに教えてもらって気づいたんですけど、はい、あのナプキン、あの生理用のナプキンのスケボーで滑走する場面があるんですけど、はい、そのナプキンのフライングモードに、うん、飛行モードになるときがちゃんと羽根付きのナプキンなんですよ、うん、
確かに
そういう商品ありますもんね。
見ました見ました、
すごい細かいって思って、ちゃんと感動しちゃいました。
現実と響き合っているっていうね、やっぱ見てると、まあ、本当にその性別のないキャラクターで、まあ、どっちかというとちょっとまあ顔とかは、まあ、若干こう男性っぽくも僕は見えたところもあって、 でもやっぱりその体の特徴を見ていくと、やっぱりそれは本当にそのいわゆるなんだろう、その性別をこう判別できる器官が上手にやっぱりこう抜けてあることで、あの無性のキャラクターになってるわけですけど、まあ、みたいなものがやっぱりその女性だけが持つその子宮のさまざまなその機能みたいなものを活用してヒロイックにあのこう振る舞って活動してかっこよく決めるっていう、やっぱこのイメージがもたらすものの、そのインパクトというか、そこから広げられるそのじゃあ自分たちがそういうその子宮から生まれる、まあ例えば生理だったりとかそういうような一連のものたちをどういうふうに捉えていたのかっていうことをすごいなんか鏡を返される思いもあって、あ、これめちゃくちゃ対話のしようがある、あのすげえ作品だにゃーっと、やっぱ本当に圧倒されました、これ本当に。
人によってはなんかすごくこの作品苦手というおっしゃる方ももちろんいて、ただ私もすごく初めてこの作品を見た時に考えた、なんかこういう風に考えてもいいんだっていうところで、なんか生理とか、まあ出産、まあ妊娠、まあっていったものって、まあ、すごく語られ方が実はすごく限られていたりとか、はい、そうですね、こういうふうに言っちゃダメだみたいな、うん、こうスティグマみたいなものがものすごくあるなんか話題トピックだというふうになんか改めて気づくみたいな、はい、あ、こういうふうに考えてもよかったんだっていうなんか可能性をすごい広げてくれる作品だなというふうに思ってます。
本当にそうですよね。なんか不思議とやっぱりそれをタブー視して、うん、でなんならちょっとそれは人前でお話しするのはおよしなさいよみたいなことになるわけだけど、あれなんでなんだっけっていうか、だって人間の、まあ、言ったらこう本当に生理現象として、うん、もうあらかじめしかも女性が嫌をなしに選択なしにそれを引き受けているものであるにもかかわらず、うん、なんかそれをこう世の中で言葉にするときに未だにやっぱりそれにちょっと戸惑ってしまう、うん、もっと言えば男性がそれを言っちゃっていいのかも含めて、うん、なんかやっぱりそこのなんかあのものがあるわけですけど、まあ、みたいなことに対して、まあ、この作品はだからやっぱりこの今回の展覧会全体のテーマでもありますけど、やっぱりその、 あのこうしなやかな抵抗じゃないですけど、やっぱりそのそこに対してどう抗うことができるのか、なんかあのその既存の価値観みたいなものっていうのをどう疑うことができるのかっていうことに対してかっこよく見せるっていうことで、こうちょっと抜けてみるというか、ちょっといい意味で笑える あの要素を加えてみるということで抜けてみるとか、いろんなやっぱりこうルートをこう提示してくれる作品でもあるなっていうふうに思うですね、やっぱね。しかもなんかこれあれなんですって、今回この取材よりちょっと前にあのアーティストトークでルーヤンさんご自身も実際に来ていらっしゃったんですって。
そうなんです、本人を招いてまあ、当時のことを振り返りつつ、まあ、その後の、まあ、今すごく世界的に活躍する、まあ、マルチメディアこうアーティストにこうなっているので、まあ、その後どういう展開をしているのかっていうところも含めてたっぷりお話を聞けました。はい、
どんなお話されてました？
はい、まずはちょっとそのルーヤンさんもともと2011年にレジデンスアーティストとしてもアジェビに滞在していて、まあ、その頃って本当に美大を卒業したてみたいぐらいな時で、ルーヤンさんのキャリアとしてはものすごく最初の方だったんですけど、まあ、そこでこうアジェビでレジデンスしたことをなんかすごく思い出深くというか語ってくださって、で、まあ、そこからまあビエンナーレに出て、でさらにこう活躍をしていくっていうのが、うん、なんかすごいこういい順でコレクションになっていくっていう、うん、
本当ですね、
はい、ところがなんかすごいルーヤンさんと出会ってよかったなみたいな、うん、ところが、はい、でプラスまあ、すごく今どんどんこうダイナミックに今特に仏教の世界観に、まあ、傾倒してるというか、まあ、そこをなんていうかすごく考察されて、そしてなんと言うんでしょうか、な自分のこの顔とか体を全部スキャニングして、で、まあ、それがこうそのキャラクタードックっていうんですけどが、まあ、仏教の世界観をこう旅していくようなこうすごく壮大な映像作品を作ってるんですけど、まあ、でもこの根底にある子宮戦士の頃でアジェビでレジデンスをしていた頃からあるやっぱりそのこの身体とか、まあ、人の精神がそれ自体でこう自立して存在し得るのかとか、うん、その働きっていうものの、まあ、外から介入したりとか、うん、あるいはそこをもう一度検証し直したりっていうような興味とかも、うん、やっぱ一貫したものもあるなっていうのがこう分かったりして、まあ、すごくこうルーヤンさん のアーティストとしてのこうキャリアをすごく贅沢にこう振り返る機会だったんじゃないかなと思います、
うん。そうなんですよね、だからやっぱりこれとかは本当にそのルーヤンさんとアジビの関係とかはもう本当になんかこうこのアジビがやっている活動のもう成果そのものだなと思うもので、やっぱり本当にそうやってレジデンスでまずまだね そんなに名もなきまだ美術の都だったそのルーヤンさんが、ね、2014年にはトリエンナーレの出展作家になって、で今では国際的な世界的に活躍する作家になってっていうのを、でしかもあのコレクションにもなっていてっていう、いやもう言うことなしです、うん、こういうことですよ、うん、でまさしくねそういう歩みをなんて言うんでしょう、こういうコレクション展でお見せすることができるっていうのも含めて、でしかも、ね、やっぱこれ見て思うのがやっぱ2014年の作品なのかな、なんです2013年から14年の作品なわけですけど、うん、全然今でも通用するというか、うん、まあ、むしろやっぱりその後社会全体で Me Too とかフェミニズムとか、うん、そういう問題がやっぱり前景化してくる中で、いや全然今有効なというか、うん、逆に今の方が届きやすい作品になってんじゃないかなっていうぐらいの、うん、やっぱり優れた作品のやっぱり持つ強度というか、うん、みたいなのもやっぱりね個人的にはすごく感じたりしてました、うん、見応え抜群だし本当に見ててずっとかっこいいって、
そうね、
そう、うん、曲がかっこいい、アニメーションもかっこいい、
はい、
ね、見てるとねやっぱ時折やっぱその日本の まあ、それこそエヴァだったりとか、うんうんうん、いろんなねアニメーションのやっぱりこうなんかこう系譜というか、ね、そういうものがこうちょっと呼び起こされたりもして、うん、あ、ちょっとこれアニメファンとかと一緒に見てみたいかもとかって思ったりもして、
確かに気づいてない小ネタがなんかまだ
絶対ありますよね、
ありそうな気がして、
ね、いやだからやっぱこれ本当に面白い作品だなと思って、だしその抵抗感を覚える人も含めて、うん、なぜなんだろうねっていうことをやっぱり真剣に対話してみたくもなるというか、うん、これは本当にやっぱり面白い作品ですね、
うん、
子宮戦士、うん、いうことでございました、
はい、
まだ行きましょうよ、せっかくですからね、はいはいはい、子宮戦士のですね、うん、展示空間のですね、うん、ちょうど対面にですね、うんうん、あるのがですね、これがもう三好がもうね、
うん、
スキャネン、こういう作品がもうスキャネンっていう
この番組は好きですよ ね、
はい、もうねウキウキしながら見ましたけどね、うん、はい、もうこれね素晴らしい作品だと思います、ホーズーニェンっていうアーティストのウタマ っていう作品ですけど、ちょっと改めて桑原さん、これどういう作品かまず教えていただいてもよろしいですか。
は
い、
これもまあ非常に説明が しづらい作品なんですけども、ホーズーニェンはあのシンガポール あのアーティストで、はい、今結構あの日本でもあの愛知とかあの東京とかであの個展をしたりして、まあ、シンガポール現代美術のまあかなり活躍してるアーティストなんですけども、まあ、彼のまあやっぱり根本的なところにはシンガポールという国、そして東南アジアの、まあ、成り立ちとは何かっていうところへ あの興味があって、まあ、その興味 あのしっかり作品として表現した、まあ、最初期 あの作品です。であの彼の国際的なこうデビュー作でもあります。でタイトルがウタマ歴史に現れたる名はすべて我なりという、うん、はい、タイトルなんですけども、うん、映像作品と絵画作品で構成されるあのインスタレーション作品なんですけども、この作品のこう主人公というかメインの主題になっているのが、まあ、ウタマというあのシンガポールの名付け親というふうに言われている、まあ、王様なんですけども、うん、それがあのシンガポールの建国神話と結びついていくんですが、一方でシンガポールってこう、まあ、イギリス植民地時代に、まあ、やってきたあの行政官ラッフルズがシンガポールの建設者と言われて、まあ、それ以降ウタマってこう伝説の域にこう押しやられてしまうんですけども、うん、まあ、そのウタマの歴史をまあもう一度ちょっと掘り直して、プラスまあシンガポールの歴史とは何かっていうところを、まあ、ウタマを媒介にして、でしかもその歴史がこう一筋縄ではいかないというか、うん、そもそも正しい歴史なんてありえるんだろうかというところまで、まあ、すごくこういろいろな人物が映像の中にもあの絵画作品にも現れていくんですけども、その捉えどころのなさによって逆にシンガポールの歴史、東南アジアの歴史をこう暴いていくっていうような、あのすごく初期の作品なのでちょっとこう荒削りな部分もあるんですけども、そこも含めてすごく意欲的な作品ですね。はい、
いやこれね、あの本当は図らずしもなんですけど、うん、あの僕自身もちょうど同じタイミングに、うん、あのそのアジアンフィルムジョイントって、はいはい、あのこの番組でもご紹介していただいたあのアジア映画の特集上映の中で、あのシンガポールをですね、うん、ずっと問題にし続けている映画作家でダニエル・フイっていうですね、うん、監督 まあ、その監督特集をして、でそれを経由して自分自身もやっぱりそのシンガポールの歴史をすごく学んでいたそのタイミングに、うん、あれっていうかホーズーニェン展示してんじゃんよと思って、しかもこの作品めっちゃうちの作品ともう全く同じ問題意識でやってんじゃんよと思ってウキウキしたっていうのが一応あの呼びストーリーなんですけど、いやでも本当に改めてなんですけど、まあその作品の主題になっているこのウタマっていう人が、まあその13世紀とも14世紀とも言われてるのかなみたいなところで、あのまあもともとそのある東南アジアのある土地に流れ着いて、でそこでライオンがいるわけですよね確かね、うん、でライオンがいる町だっていうことで、うん、土地の名前をシンガプーラって、それライオンがいる町っていうなんか意味らしいんですけど、うん、っていうふうに名付けることで、まあ、そのシンガポールの言ったら前身の国が初めてこう要はできたのだっていう伝説があるっていうことですね、うん、で実際のところはその真実を知ってる者は誰もいないわけですけど、うん、っていうことがまず前提としてありつつも、でもあのやっぱりこのウタマの面白いところは、それが実はあの歴史上のいろんな人でもあるんじゃないかっていう、このまさしくその歴史に現れたる名は全て我なりっていうこの副題にもつながると思うんですけど、これなんかあれなんですよね、だからそのウタマっていうのは誰とも言えるのかもしれないみたいな話にどんどんなっていくんですよね。
そうですね、まあ、本当にあの絶対にこうありえないこのウタマはクリストファー・コロンブスだったかもしれない、クックだったかもしれない、で、まあ、ウタマ自身も、まあ、あのすごくいくつもの名を持つ王で、実はこの人だったかもみたいなことが、うん、一応ウタマの転居とされている、まあ、そのマレー年代記という文献にも、うん、あのたくさんの異名があって、うん、それが、まあ、彼の存在を、まあ、一層わからないものにこうつかみづらいものにこうさせていくんですよね、うんうんうん、
でおまけにですよ、うん、まあ、そのさっき桑原さんが触れていただいたその要はあのイギリス人ラッフルスっていうね、うんうん、その男が、まあ、その英国領土にすべく、うん、まあ、その東南アジアを訪れて、うん、であのこのエリアじゃあうちの門にすっぺよっつって言って、うん、やったのが、まあ、そのシンガポールの言ったらこう国としての建設のやっぱり始まりになっちゃうわけですよね、うんうん、でもちろんとはいえ、まあ、それによって、まあ、国の領土だったりとかその基本的なその国土ができていったっていうのも事実で、うん、そこにはだからやっぱこうポジネがどっちもある様子なんですけど、うん、でさらにそこからこう、ね、歴史が進んでって日本によってこう言ったらこう第二次大戦中に、うん、あの占領されたりとかした後に1965年にねマレーシアからですね、うん、マレーシア連邦からマレーシア連邦から独立する形で、まあ、シンガポールがひょこっといきなり国として立ち起こることになってしまった、うん、なんだけどこっからがねやっぱりね、うん、もうすいませんなんかもう俺シンガポール今すごいあの、うんうん、自分の中にあるからこうつい吐き出したくなるんですけど、うん、いや要はそこから結局そのシンガポールは国になるんだがとはいえ国になった瞬間にあの国土は狭いし、うん、まあその天然資源もないし内需だけではとても持たないし、うん、みたいなことでとにかく国を国として存立させるために全力で何とかするしかない状況になるわけですよ、うん、でおまけにそのもう国民の意向なんて気にしてたらもう持たないから、うんうんうんかなりやっぱり権力抑圧でもって国民生活にも介入していきながら、うん、でとにかく俺についていきゃどうにかなるんだっていう国政でもってなんとかこう今の経済発展著しいシンガポールっていうのを成立させるわけなんだが、うん、やっぱりそれによって歴史の塗り替えだったりとか、うん、自分たちの言ったらこう信じて置かせておくと都合のいい歴史みたいなものをやっぱり国民に相当強いてきた手つきがやっぱりこの国の歴史の中に散見されるわけですよね、うん、要はだから歴史をある種のまあプロパガンダの装置として使ってきた歴史でもあるとそのシンガポールの国っていうのを踏まえた上でこの歌間がやっぱり提起しているものを捉えようとするとめちゃくちゃこれもの言ってる作品だなと思って圧倒されるっていうのが、うん、すいませんなんかあの桑原さんを見て俺が解説しなくてすいません
その通りというかも
いやこれだからやっぱその歴史の本当にその不確かさというかあやふやさというか言ったもん勝ち感みたいなのってひいては今の日本にも通じてしまうというか要はそのいや最近 の, あのすいませんねこれあんまり横道にそれないようにしなきゃなって気をつけながら話したいんですけど例えばその今あの選挙がつい最近もねなんかあの話題になりましたけどもう要は事実かどうかなんてどうだっていいのだと。みんなが乗りたいストーリーかどうかっていうことの方が重要視されてその結果が要は変わっちゃうっていうこととかが今本当に起きているあの21世紀の今この瞬間に歴史の塗り替えなんて余裕ですっていうことをあるいは歴史なんてめちゃくちゃ不確かだし頼りないものなのにもかかわらずみんな信じたいように信じちゃうよねっていうことを暴くこの作品が持つ射程というか強度はちょっと僕本当に今この作品みんな見といてって思うぐらいのものだなって思ったってすいません話しすぎました、はい、
本当に20年前の作品のなんですけども本当にそこがそのこの作品が発するメッセージっていうものは本当に今にもこう通ずるというか今だからこそなんか注視しなければいけないなというものを、はい、私も感じています、はい、
ね、なんかあの映像の部屋に入る前に、まあ、絵画作品が並んでるじゃないですか、うんうんなんかちょっとやっぱ笑っちゃうぐらいにこうなんか滑稽さを感じるというか、
うん、そうなんだよね
全部同じ顔じゃんって
そうそうそうそうねそれでねあの、うん、コロンブスとかさ、うん、バスコダカマとかさ、うん、キャプテンクックとかってさ、うん、みんな同じ顔なのにさ、うん、あたかもそのようにさ、うん、並べてあるわけですよ、うんうんうんね、でもなんかあれまあああやって並べてあると、うん、いやいやいやいやいやさすがにってなるけどさ、
なるけどね、
じゃあ例えばあれが1枚だけのイメージとしてさ、うん、荘厳な部屋にさ、うん、デカデカと例えば掲げられてたらさ、うんちょっと信じちゃうじゃん、
ね
ね、でやっぱりそれをこう繰り返し繰り返しさ信頼する例えば親からとかさ、うん、学校の先生からとかさ、うん、繰り返し繰り返しもっと言えばそのメディアからとかさそういうものでこう刷り込まれていった時に、うん、いやいやもうそれが事実でしょ真実でしょってことになっちゃうわけじゃん、うん、でも本当はそれは誰かが操作してるかもしれない、ねうん、みたいなこととかっていうのは逆説的にやっぱりこのぐらいカリカチュアしてというか、うん、キッチュに描くことで初めて、うん、やっとこうなんか嘘だったのかもって思えるというか、うん、ぐらいのやっぱりこうなんかダイナミックさというか、うん、大胆さがあるなっていうことでもあるなと思ったっす、う
んはい、 なんかあの絵画のあの形式もまああえてこうああいうまあいかにも古めかしい肖像画みたいな風にしていて、でまあそこにその肖像画が持つその効果だったりとか働きっていうものにもまあすごく意識的にあの構造にしていて、でまああの絵画の部屋とまあ真ん中に10層のまたカーテンがあるんですけど、まあその奥にまあ映像があって、その全体でまあ一つのこう歴史というシステムでもちょっと検証してるというか、まあすごくまあそこも含めてあのまあ歴史というものがこういかに働き、いかに人に印象を与え、でいかにそれが確実性なものとしていつの間にか浸透していくのかっていうところへのまあ深いこう疑問というか眼差しがあの作品かなというふうに思ってます。
いや僕やっぱ今回このやっぱ作品 の, あのインストールというかインスタレーションの構成自体がすごくやっぱり丁寧に作られてるなと思って、あの先ほど今触れていただいたその劇中 の, あの映像作品の中にもちょっと実は登場するあの赤いカーテンをやっぱりこう何層もくぐり抜けて、で行った先に暗い閉じられた空間でひっそりとその映像を見るっていうその経験がめちゃくちゃうやうやしいものの先にあるちっぽけさというか、なんかこうみたいなことにもちょっと感じたんです。だしあの作品をああいう風な形で体験できるということ、例えばそれがもし普通にこうなんだろうホワイトキューブの中の一室でただあれが映像として作品として上映されてるのとは多分全然多分質の違う経験をあそこでやれているんだっていうことをすごく実感しました。
この歌マーが出たのってあの第3回のトリエンナーレでこの作品初めて展示したんですけど、あれがこう完成形というか、なので、まあ、その後壁を建てるのが大変でとか、10層もカーテンを作るのがちょっと大変で、なかなかあのフルの状態でこう展示できなくて、でも今回も本当にその作家がやりたかったオリジナルな姿をちょっと私も自分自身も見たことがなかったので、いや絶対実現させたいっていうふうに思って、やっぱりあのカーテンもやっぱり10層にではないといけないし、絵画の部屋があって、そして映像に入っていくっていう こ, うことにも意味があるし、まあそういう意味でかなりこう作品のコアを損なわない形で、まあお客さんにあの作品とちょっと出会ってほしいなっていうのはすごく考えました。
アジビさんのコレクション結構ありますよね、あの失礼が大変っていうね、
はいはい、前回もなんか大変なやつ、
あのギンギンのやつ、
死んでます、
ハートマハもう俺たちの合言葉になってハートマハな、
そういう意味ではもう貴重な経験になりますよね今回の歌マはね。
そうなんですよ、だからやっぱこれね、やっぱね、またもう一回見れると思うなよぐらいの感じでね、この
一回出したらちょっとこう結構大変なのね、
本当そうですよね。いや私本当やっぱり今この瞬間にあのこの時代このタイミングで見ることにすごい意義がある作品でもあるし、あのこれはちょっと見といてほしいですね、
僕ちょっと足早に今回まだ見て、はい、見ることしかできてないので、ちょっとゆっくり過ごしたいなとやっぱり思いましたね。
本当ですよね、
ちょっとあの休憩挟みながら対峙していきたいなって思いました。
いやそうなんですよ、だからやっぱ一個一個の作品がデリバーするやっぱりその情報量が、あの今回の展示は特に僕なんかそれを感じたんですけど、目に見えている情報を一個ずつ拾っていくほどに、実はそれが暗示しているものの情報量がものすごい多くて、であのそれ紐付けていくほどに、あれあれこれこういうことも言ってんじゃない、こういうことも言ってんじゃないみたいに広がっている作品が本当に多くて、時間を持ってゆっくり対話していくほどに、こうとも読める、ああとも言えるみたいなことが無数に開かれている作品が今回はすごい多い印象で、
いや全部強い、
そう強い、いや、ね、あのベストコレクションというのはよく言ったものよって感じで、いやこれは見応えあるっすよ。
小原さんこれいいですね、この我々これ見ながらお話伺ったりしてるんですけど、
はい、
今回ちょっとあの超図解ガイドというのをあのもう一人 の, あの学芸員中心にあの頑張って作りまして、これがやっぱり言葉で申し上げたみたいなことってもうテキストにするとものすごく長いし、ものすごくこう散漫にどうしてもなってしまうっていうところ で, で目に見えているその作品をなんか見る楽しさを損なわずに、こういろんなところにこう、あこことつながってるんだっていうところに、まあこう想像力がこう、こういくようなあの何かこう手助けになるものがあったらこういいよなというふうに思いまして、ちょっと図解的にこの作品 りの文脈とかモチーフっていうものが分かるあのガイドを今回作りました、うんはい、
いやこれめちゃくちゃ優れものだなと思っていて、うん、相当いい反響がたくさん寄せられているんじゃないかと思いますけど、はい、どうですかこれお客さんから。
そうですね、あの図解ガイドがあったのでなんか楽しく鑑賞できましたみたいなこれ、うん、これはあの本当にアンケートにこう書いてあったりとか結構好評ですね、う
ん、いや本当これあの僕らの番組でもずっとやっぱり考えているところで、例えばこれがこういうモチーフでこういう意味を持っているんですっていうことを、うん、ある種その記号が示す意味みたいなものをちゃんとやっぱり分かってらないと、うん、やっぱりこう従前にその作家が言いたいことを引き取ることができないっていうことの悔しさがある一方で、うん、あんまりそれ説明しすぎちゃうと今度はもう見方をこうもうめちゃくちゃディレクションしちゃって、うん、狭めちゃって、うん、もうこれが唯一一つの答えですみたいなことにもなりかねないっていうところの、うん、そのギリギリのラインをどういうふうに伝えることができるだろうかっていうのは本当にこの番組でずっと考えてることなんですけど、うん、あの今回この超図解ガイドを見ながら、なるほどこういう補助線の引き方があるかっていうのをたくさん見せてもらってる感じがあって、これすごく本当に優れものだと思いました。
そうですね、なんか見方をやっぱり一つに固定しないっていうのはすごくあの気をつけていて、だからこそまあちょっとある意味ですごく断片的で、まあそのこれをこうギュッとこう一つにこうまとめるっていう圧力もまあすごい恣意的というかなものなので、なんか情報量がたくさんあるんだけどどこをつまみ食いしても美味しいみたいな、しどこを見てもなんかそれがどこにこう注目するかがその自分とつながっているトピックであれば、なんかそこから入れるみたいな、こう入り口をいくつも開けておいておきたいっていう感覚で作りました。
いやあのビジュアルブックなればこその、あこういう答えの出し方があるなって思って、はい、あのこれお見事だと思いました、ね、語りじゃやっぱりできないことがあるなと思ったりしながら、
なんかもともとはそのラクダの作品を理解しようとした時にあまりにも複雑すぎて、もうとりあえず図にしようって思って自分でこう分解して書いてみたのが、なんかこうこういう感じでしたらいいんじゃないみたいな、
あの最初開くとあのそういった図解みたいなね、あのちょっとスケッチみたいなのがあるんですけど、こうやって考えてたんですね桑原さん。
桑原さんご自身の実際に
ラクダ悩みの図っていう感
じ。あ、いいですね、いいですね、
ラクダ悩みの図。
おー本当だ、
すごい、
すごい、
こういう作品のさまざまなこう要素を書き入れながら要素分解して、はいはいはい、考えていったって、なんかここから始まったみたいな。
まあだからあれか、ある意味だからその学芸員である桑原さんご自身がその作品をこう言ったら腑に落とすために、あのやったことをみんなにこう開いていってみたっていう感じなんですね。
そうですね、でプラスそのすごく南アジアに強い学芸員とか、まあ、あの中国に強い学芸員とかが分担して、であこの作品をについて考えるのはこういうこともあるみたいな、あのパキスタンの作品だったら、まあ、インドとパキスタンの、あのインド映画のスターの話とか、そういったちょっとこの学芸員がだからこそ書ける小ネタみたいなことも結構盛り込んで、はい、
これもあの僕も割とこの番組で何回かお話ししたこともあるかもしれませんけど、編集っていう作業は学びのプロセスを要は開陳していく作業だっていうふうに言っている編集者がいて、で僕は結構本当にそれは結構自分のもう格言にしてるぐらいの感覚なんですけど、あの自分自身もやっぱ分かってないわけですよね。でその分かっていくプロセスをみんなにこう開いていくことで、みんなもそれを補助線に一緒にこう分かっていくというか手繰り寄せていけるっていうのはすごい思いとしてあるから、いやあのなんか桑原さんが何よりまず自分自身が理解をしていくプロセスをまとめていった結果、まあこういうふうにみんなで作るものになったっていうのはなんかすごくいい話だし、あのこの番組がありたい姿の一つ の答えだなとかも思ったりしました。いやいいですよ、ほらね、もうほらもう時間になった、
本当よ、
語源ある、本当はまだね、あとね
たくさん作品ありますしね、
作品ぐらいあるというので一個一個めっちゃ強いとよ、
本当
ね、これはちょっともうね、皆さんにあとはもうねこの、でもね今回ねフルでしなくていいのはやっぱりこの超図解ガイドが ね会場でもらえるんですよ、だからねここから先はねみんなこれを武器にして実際に自分で対応して、でいろんなこうかなああかなっていうね答えを見つけていただければという感じですかね。
はい、
桑原さん、じゃあ、あの最後にちょっとお越しになる リスナーの皆さんにちょっと一言ガツンとちょっとメッセージをいただければ嬉しいです。
はい、今回ベストコレクション2で展示している作品、本当にどれもすごくこういろんな意味とか文脈があって、一つ一つこうずっしりくる作品たちではあるので、まあ、展示見終わった後にもしかしたらこうちょっと疲れるかもしれないんですけど、でもなんかそのこの作品の中で表されていることってすごく自分たち の, その生活ともこうとか、まあ、実は気づいてないこととかともつながっていて、まあ、それにこう作品を通して出会うことで、でもどこかなんかこう元気ももらえるというか、何かあこういうやり方もあるんだみたいな気づきがなんかすごくポジティブな形でもらえる部分もこうあるんじゃないかなと思っているので、なんか疲れはするけどでも多分持ち帰っていただけるものがあるんじゃないかなと思うので、ぜひお待ちしております。そして見に来た方には全員超図解ガイドをお渡ししますので、それを片手にぜひ楽しんでください。
いやありがとうございます。
はい、
明治産業プレゼンツアワーカルチャーアワービューエンディングの時間となりました。まあ、ラクダ初お目見えという意味合いもあるね、この2ですけど、
ようこそおいでくださいましたラクダくんですよ、
うん、ね、いやこれは本当強度がありますよ、
すごいよねもうあれ見りゃなんかやっぱり感じるものがあるっていうところから、うん、いろんなルートで読み解くほどにこれ何重の意味重ねてんだっていうね、うん、すごい作品でしたよ ね,
ね,
ねで、あと個人的にはね、一番最後に桑原さん学芸員さんが、うん、まあリスナーへのメッセージっていうことでお話しされた、うん、中にこういうやり方もあるんだっていう、うん、まあ、そういうものが見つけてもらえる、まあ、展覧会になればっていうことをおっしゃっていて、
うん、
このこういうやり方もあるんだっていうこのフレーズには僕なんかねすごいなんかね感じるものがあったんですね、
うんうんうん、
で、まあ、例えば人間生活の中でこういうやり方もあるんだとかいろいろなんかねそう思う場面っていろいろ多分あると思うんだけど、うん、やっぱりこの展覧会のテーマが抵抗しなやかな抵抗っていうことになった時に、うん、まあ、やっぱり今のそのなんかこう世の中で是とされているものとか、
うん、
なんか無意識のうちに引き受けてしまっているものみたいなものへの抵抗をどういうふうにしたらいいかわからんっていうのが今僕らが多分直面してるやっぱり結構大きなイシューだなって自分の中でも思っている時に、
うん、
あそっか、やっぱり美術作品とか、まあ、僕で言えば映画とかもそうですけど、うん、みたいなものを見る時に見つけようとしている姿勢ってもしかしたらこういうやり方もあるんだっていうまさしくそういうことだったかもなってちょっと思ったんです、
うんうん
うん、だからこそやっぱりね桑原さんが最後にやっぱこの展覧会を、まあ、そういうものとして紹介してくださったことがすごく腑に落ちたし、うん、みんなにとってもまさしくこういうやり方もあるんだっていうものを見つけてもらえる展覧会になればなっていうことをなんか桑原さんの言葉をもう一回リフレインする形で伝えたくなるような、うん、そういう展覧会だったなと思いました。
対話は必ず生まれますし、うん、全て受け入れてくれるそういう意味での強度がやっぱり全部ありますよね。
マジでね、一個一個のね、うん、作品の強度が強いからね、ね、ちょっとやそっとのねことじゃねびくともしませんわよ、ね、存分に、
ね、
存分にもう向き合ってやられてください、
はい
ね、
4月来年の4月8日まで、ね、うん、会期はありますのでぜひ行っていただきたいと思います、
はい、
でさらにいろんなイベントもね付随イベントも、はい、企画されておりまして、
うん、
今決まってる段階では、まあ、多言語によるギャラリーツアーですとか、うん、もちろん日本語によるギャラリーツアーも、
うん、
随時開催される予定と、
うん、
でその他、まあ、いろいろ考えてらっしゃることあるみたいなんで、
ね、
うん、
ね、楽しみですよ ね,
ね、
なんかその英中韓によるねそのギャラリーツアーってね、うん、これ面白いですよ ね,
ね,
ね、当然だからやっぱりその文化圏の違う人たちと要は見て回るっていうことになるでしょうから、
うん、
っていうような仕掛けがめっちゃ有効な展覧会じゃないですか、
ね、
ね、だからやっぱいろんな人とやっぱり繰り返し見に行って、
うん、
あなたはこれどう思うっていうことを、
うん、
やっぱり積み上げていける、
うん、
展覧会だなと期間の設定もね、うん、思うのでこれは1回じゃなくね繰り返していきましょうよ。
そうっすね、
ね、
言語によってツアー開催される日程が変わりますので詳しくはウェブサイトをチェックしていただきたいと思います、
はい、
そして、今回リスナープレゼントもいただいております。
さようでございます、うん、まあね、まさしくこういう風にみんなに見てほしい展覧会ですからチケットいただきちゃいました、
はい、
3組6名の方たちにこのベストコレクション2、うん、しなやかな抵抗 プレゼントいたしますので、
はい、
はい、鑑賞券ですね。なのであのご興味ある方はですね、ぜひあの番組にメッセージをお寄せいただきたいと思います。
はい、メールアドレスは 761@lovefm.co.jp です。お名前、住所、電話番号、そしてプレゼント希望と明記の上、あの OCOV もねつけてください、うん、メールお待ちしております。当選者の発表は発送をもって返させていただきます。ご応募の締め切りは12月16日までとさせていただきます、はい、たくさんのエントリーお待ちしています。
お待ちしてます。
明治産業プレゼンツアワーカルチャーアワービュー、この番組はラジコのタイムフリー機能を使ってまた聞くことができます。詳しくはラジコで検索してください。そして番組の特集はポッドキャストでも聞くことができます。 Spotify ほか各チャンネルで随時更新しています。詳しくはラブ FM のホームページから確認してください。三好さん、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
アワーカルチャーアワービュー、ここまでのお相手は佐藤智康でした。また来週。
ガスの未来が始まっています。
スマートガスメーターは24時間365日私たちのガスの安全を見守ってくれる未来の検診機。 AI と IoT によるモニタリング機能で遠隔からでもいち早く異常を察知、事故を未然に防いでくれます。また LP ガスタンクの残量も自動で取得、正確に把握することで無駄な交換を減らし、地球環境にもお客様のお財布にも優しいガスライフをお届けします。明治産業のスマートガスメーターがもっと安全で快適なガスの未来を実現します。
あなただけのプラスを提供する明治産業。